それでは回答でございます。観光公害でございます。日経新聞の朝刊4面ですが、本文です。4月の週末、外国人のお客さんでごった返しているとあります。埼玉県の川越市、都心から電車で30分、これ近いので人気で急上昇してますよということで書かれてまして、観光のお客さんで溢れる狭い歩道にはガードレールはないということで、ここまで見ましても、この歓迎のような原稿ではなくて、困ったなとか、もう問題点があるなというふうに予感させるような書き出しでございます。ベルギーから訪れたお客さんですけど、素敵な建物の写真を撮るときに車が重なるのが残念というふうに漏らしているということですが、なんと驚くのは、この川越市、2018年の観光お客さん、外国人のお客さんはなんと27万人ということで、5年前と比べて5倍になったと書かれています。そしてこの、産業観光部ですから、この市の方ですかね、方がおっしゃってまして、名物のうなぎ料理や着物レンタルなど、訪日のお客さんの1人当たりの出費、1万円を超えているということで、日本人の2倍以上だというふうにおっしゃってるんですね。さあ、でも、こういった、恩恵がある、反面、急増ぶりには、課題が生じているということで、それは歩行者天国。渋滞ですかね。そこで地域の住民の方が不満を招く結果となりまして、これはどこの観光地でも起こるんですけども、お客さんが増えると、そこに住んでいらっしゃる住民の方は困ったなと。普段の買い物ができなくなるなということで、なかなかこの解決策が、この地元の方たちのこの悩みの種だということが書かれていまして、実は、この中身ずっと読んでいただきたい、本当に大切な内容になっています。ちょっと時間の関係で、今度は7面に行きまして、この7面にも関連した記事がありまして、これをぜひつなげていただきたいなと思っているわけですね。7面オピニオンということで、様々なこの識者の方が主張をするという、この特集なんですけども、ここでエコノミストと360度の視点ということで、小西美術工芸社の社長さん、この美術工芸の芸は、これは略字になってまして、本当は会社名ですから、正確な、この難しい方の芸術の芸を書かなきゃいけないんですけども、新聞の活字ということで、小西美術工芸者の芸は簡略化した方の芸になっています。社長さん、デイビッド・アトキンソンさんなんですが、この方が何とおっしゃってるかと言いますと、見出しがありまして、貧弱な観光インフラでは稼げないと書いてるんですね。政府は、これはこのデイビッド・アトキンソンさんが、おっしゃったこと、書かれてる、コラムになってますけども、政府は2020年に4000万人を誘致する目標を設定しているが、2019年ラグビーのワールドカップ、2020年に東京五輪パラリンピックがあるから、かなり現実的だろうというのをおっしゃってます。それよりも重要なのは、2017年の日本の観光収入が世界の10位になったことだというふうにおっしゃってます。これトップ10に入ったわけですけど、おそらく2018年は9位に上がっている可能性も高いということで、たった5年間でトップ10の入ったのは、今まで世界では例がないんだと。日本の観光立国の潜在能力の高さと、これまでの国などの実行能力、観光地の努力と評価してもいいということで、けれども課題は当然あります。最大の課題はインフラ整備の遅れだというふうに書かれてまして、この後はぜひ読んでいただきたい。本当に株式投資でもここにお宝がザックザックあるわけで、先ほどの4面とこの7面、両方これをドッキングさせると、様々な、このきっかけが出まして、それを会社四季報で、具体的な業界ですとか、会社にもし行き当たれば、これは素晴らしい掘り出し物だなと思ってるわけです。このデイビッド・アトキンさん、 外国の方が、まあ、これイギリス人の方なんですけども、この方が小西美術工芸社、知らない会社だなともしかすると思うか分かりませんが、この小西美術工芸社というのは非常に歴史がありまして、日光東照宮の、この改築の、まあ、建設ですかね、有名で、日光東照宮も随分長らく、この、まあ、建て替えてますか、この、きれいにするということを、お化粧直しですかね、やってましたけど、おそらくそこでも、この小西美術工芸者さんが活躍したかも分かりません。あるいは、昨年、私も、行きましたけども、伊豆にある、この伊豆山神社ですかね、伊豆山神社、こちらの方も、この関わっているということが、まあ、ホームページなどで、まあ、発表されています。では、このデイビッド・アトキンソンさんというのは、私も本当に懐かしい名前だなと思っていまして、実は十数年ほど前ですかね、もう本当に、リーマンショックの前の、このサブプライムローン問題が出てきたときに、本当に、アナリストとしてですかね、この日本のこの、様々なこの問題点を指摘してまして、日経新聞などでもよく登場しました。あるいはこの証券会社さんの、この論文といいますかね、レポートなんかでもお名前見たことありまして、非常に指摘は鋭いなと思ったこの記憶がございます。まあ、その方が転じまして、お仕事を変わりまして、こういった日本の伝統的なところで、活躍していただくというのは、まあ、本当に何とも嬉しいことなわけですけども、まあ、そういう意味では、こういうアナリストの方、もう本当に第一線で、大きな世界規模の会社にいらっしゃった方が、こういう指摘をしてくれているわけですが、まあ、ただ残念なことは、この方の名前を知らない方は、何だろう、小西美術工芸社、知らない、上場していない会社だなということで、まあ、本当に株式投資やってる方は、こういうところを見てですね、上場していないけれども、この名前を見てですね、この人は実はこういう方なんだと、そういう方がこんな指摘をしている、これはお宝の記事だなと、そしてこれをしっかりとこれ読み砕いていただいて、読み解いていただいて、そして4面とこれをドッキングさせますと、4面は訪日客が招く観光公害、そして7面は貧弱な観光インフラでは稼げないとありまして、これからますますこの日本が観光立国として動く、これがアベノミクスであれば、では大阪、それから北海道というふうに、この東京ディズニーランドでしょうかね、それから富士山でしょうかね、ですから富士急行などの株価も上がりましたけれども、その次のこの場所ということが、ここに実はヒントに書かれてますので、これをぜひ読んでいただいて、コピーをしてですね、何度も何度も赤線を引くということで、この原本だけではもったいないですから、コピーも2枚も3枚もして絶えず読んでいただいて、そして会社四季報をぜひご覧になって、銘柄まで至っていただきたいなと思っております。ぜひ、本日の内容、長期的な国策になるテーマですから、ぜひ、この、保存版ということで、本日の日経新聞4面と7面、何度も繰り返していただきたい記事でございます。